こんにちは、夏子の部屋ポッドキャストです。この番組は私、スピリチュアルカウンセラーの夏子がこの世の出来事、人などをいちいちスピリチュアル的に、そしてある時はめっちゃ現実的に考察して語る番組です。お暑ございますわ。お元気ですか皆さん。もうなんかちょっと暑さに絶望する瞬間っていうのもあるんですけどね、まあ、今日もそんな暑さに絶望しながらもう一つの絶望、それはなんかもう息子のあの野球から帰ってきた後の靴下っていうね、なんだろうあれは。もうなんかこの世のものではないかもしれない。すごい部屋中が一気にその匂いに染まるっていうね。でその水で流しても流しても茶色い汁が止まらないっていう。でなんか最後の方紫色の何かが出てくるっていうね。なんか私はこれって絶望だなってなんかちょっと思ったんですけど。まあそんな夏なんですけど楽しんでますか？まあ私夏子で夏は大好きなんで、ゆっくりエンジョイしたいと思ってる昨今の中、韓国行ってきました。旅行ですごい楽しかった。めっちゃ面白かったです。でもね、一緒に行った友達も、そして現地で合流した人たちも、その旅程もその途中の道中も全部濃いっていうね。もうめっちゃ濃いんですよ。なんか私自身も結構濃い人間だと思ってんだけど、なんかそれをさらに上を行く濃い人たちとなんかこう交流してきてすっごい疲れましたね。なんかもうすごい煮詰まって帰ってきたんで、今一生懸命水飲んで希釈してんすけど。なんかね。いや、でも面白かったですね、韓国ね。韓国自体は、その、20代の頭に2回ぐらい行ってるんですよね。なんか友達と行ったり、彼氏と行ったりとかしてて。でもなんか、まあ当時、まあね、昔だからちょっと覚えてないってところもあるとは思うんだけど、でもなんかその、発展のスピードがものすごい速いんだなっていうのはすごい感じて、ギュインっていった何かっていうのを感じる。あとその人とか建物とか食べ物とか、なんか強い。強いよね。そう、もうなんかどんな形容詞で表そうかと思ったら、その強いっていうのがもう一言出てくる感じ。なんか人もさ、その日本人よりちょっと体格がいいじゃないですか、韓国の方。男性も背が高いし、女性も背高いし、ちょっとがっちりしててね。なんかそういうのもあってか、その、なんつうの？食べ物の量とかも多いし、なんか街とかのその造形物もなんとなく日本のそれよりちょっと一回り大きいような気が、アメリカとかにちょっと近いっていう感じ、やっぱり。で、あとその大陸の国だからか知らないけど、やっぱなんかこう野菜とかさ、まあ値段的には日本とそんな変わんないんだけど、なんつうの、なんかね、一本筋通ってますみたいな。なんか根菜は根菜みたいな、なんかね力強さをすごい感じたんだよね、なんか韓国でね。で、その何、例えばその、まあ、イテウォンとかね、ああいうカンナムとか、あっちの方のちょっとオシャンティーなところとかで、コーヒー飲んでケーキ食べてとかしたら、まあそこそこ値段はするんですよ。やっぱ1700円ぐらい日本円にしてね、まあそれ以上かもしれないんだけど、でもなんかとにかく量が多いんだよね。なんかこう、コーヒーとかもうメガサイズみたいなのがレギュラーサイズぐらいで、ケーキとかももう超でっかくて、だからその友達と分けて食べても腹いっぱいみたいな。だから値段自体は変わらないんだけれども、その満足感が全然違うっていう感じがする。あとやっぱりまあそのね、まあ国の情勢とかもあるし、なんていうの、やっぱ道路とか道幅広いじゃない、広いんですよね。まあそれは戦車がね、有事の時に通れるようにとか、なんかそういうこともあると思うんだけど、まあなんかその、こう、いつ何が起こるか分かんないっていう緊張感の中で生きてらっしゃるっていうのもあるし、まああとはなんか人々がもうちょっとこう、ハングリーな感じがするっていうかね。よし、やったるでみたいな。私はこう思うみたいな。なんかその筋一本入った強い感じっていうのをすごい、受けた。やっぱ IT 化も早いじゃない、すごい。その全部ピッピッピッピッっていうそのシステム自体のその電子化っていうのも韓国の方が全然先行ってるんだよね。 で、もちろんその急速なね、発展の中、その古い意識とかっていうのも日本同様たくさんあるんですよ。それで、その韓国人の友達にそのスピリチュアルリーディングとかもやったんでね。そうすると、まあ、結構似通ってるんですよね。悩みの、内容っていうのは。だけど、やっぱちょっと違うっていうか。日本よりもさらにその急速な変化っていうのが訪れている中での特有のなんかこの感じみたいなのもあったりとかして、なんかそれはそれですごい興味深かったですね。なんか私はすごいエネルギーをもらった今回の旅で、なんか私ももうちょっと一生懸命自分の人生を生きようと思ったっていうかね。何かをやるにしても、まあなんかお気楽に緩くって、まあそれも一つのコンセプトではあるんだけど、なんかこうもうちょっとこうプロフェッショナリズムとかっていうのを考えたりとかさ、もっと力込めてやるみたいなことやってもいいのかなっていうふうにすごい思ったんだよね。だから私結構向いてるのかもしんない、マインド的に韓国という国のバイブスと似通ってる何かがあるのかもしれない。まあでもそれは人によるから、それだときついっていう人もいると思うんだよね。だから韓国の友達の一人は、まあよく日本に来る子なんだけど、その子はその日本の特に東京というところに来ると、なんかそのこう冷却されるっていうかね、スーンってなるとかって、なんか自分をリセットするのにと東京行くのはすごくいいんだよねって彼女は言ってて。まあいろんな見方があるよね。だけどなんかこう今いる場所っていうところにただ居続けてると、なんかそれが当たり前でそれ以上も以下もなくなってくるんだけど、少し場所を離れて客観的に見てみるとね、なんかこういろんな価値観っていうか固定概念とか 執着みたいなのがこう抜け落ちていくなっていうのはすごい感じたんですよね。そう、すごいそう思った。まあ、あとはなんか、まあ、しばらくさ、その外界の人とあまり触れ合わない半年間を過ごしてきたからさ、私もさ、その頭の中すぴっちゃってて、宇宙だの何だのみたいなこと考えてて、人との交流があんまなかった中で、まあ、いろんな人と喋って、ああ、そうか、世の中そういうこともあるんだ、みたいなね。なんかちょっとこう、シャバに戻るみたいな感じになって、それはそれで面白かったんだけど、なんかいろんな人の話を聞いてて思ったのは、なんかやっぱりこの世って正義も悪もないなっていう感じ。正しいこととか間違ってることとかっていうのはまあ存在するんだけど、なんかその正しいことばっかりをしていれば報われるわけじゃないっていうのをすごく感じた。まあそう言っちゃうとなんか悲しいは悲しいんだけどね。まあでも、例えばそのいろんな不条理があるじゃん。例えば会社組織とか、ね、人間関係とかで誰かがずるっこうしてて、私にはそういうことなかったのに、この人は、みたいなことも多々あるよね。で、やっぱそれに対してさ、そのなんつうの、正しさっていうものをこう突きつけたくなるじゃん。お前いい加減にしろよって、そんなのがまかり通ると思ってるのかっていうようなことを思って、こういろいろ反発をしてみたり、正してみたりっていうことをしたくなるんだけど、でもなんかそれでその人たちが完全にこう変わることって、なんか自分の人生を見ててもあんまりなかったっていうか、なんかそのこう優柔不断で他人に何かをやらせて自分たちは楽をして、なんか周りが見えてない人たちっていうのもたくさんいるけど、なんかそういう人たちはそういう人たちで脈々と生息していくんだよね。別になんかこう懲罰とか、ペナルティ食らわないっていうか、それはそれでとりあえずやり過ごせてる何かがあるっていうか、思ったほどブロー効かねえんだなみたいなこと思うこと多いじゃないですか、人間って。そうなんだよね。だから、なんかそれはそこで成り立っていっちゃってる何かがあるんだと思うんだよね。そう。で、何かが、まあ、一つ存在してるとするじゃない？で、それをこうそれに引きつけられるエネルギーの人たちがまず集まって何かをこう生み出すじゃない？でもそれが何かこう進化をしていく上ではね、同じエネルギーの中でその同じことをやっているっていうのは、例えばその日本にずっと居続けて同じ場所で同じことをし続けるって、まあそれは平和は平和なんだけど、やっぱりなんかその違うコンセプト、新たなコンセプトっていうか、その揺り動かすなんかパワーっていうのがなかなか入ってこないと進化しないんだよね、どっかね。 そう、なんか拡大するためには必ず、なんか何かを大事に壊すっていう作業がどうも入ってくるんだと思うんだよ。だからなんかその今までとは全く違う異分子みたいなのが、その会社とか組織とかに、人間関係の中にね、入り込んでくるってことがあるんですよね。で、最初はなんかそういう人たちも少数だったりするんだけど、それがやっぱり拡大して、こう全体をコントロールする側になってきたりもするんだよね、どうしてもね。そう。でもそれはやっぱ必要があって、それはなんか入ってきてるんだと思う。で、そうすると、ね、前から何かを守ってきた人たちっていうのは、そんな信じられん、許せんとか言って、そんなのがまかり通ると思ってんのかとかっていろいろ言いたくなるんだけど、で、そのなんか元に戻そうという動きっていうのもね、出てくると思うのね。まあ、それはそれでありなんだと思うんだけど、でも、だからって変わらないっていうかさ、もうだからなんかこう、変容していくんだよね。いろんな形に、いろんなフォーマットに、何かは変わり続けていくっていうか。なので、なんか人は人をコントロールできない。でも、その考え方には反対だ、みたいな。で、それでなんかこう、ぐずぐず、こうね、こう、当たり散らしながら、それはおかしいとかって言いながら、そこに留まる期間っていうのがあるんだけど、でもなんかそのね、中で、でも自分はこうしたいとか、こういうふうな目標を持ちたいとか、こういうエネルギーはもう嫌だ、卒業だ、次に向かおうって思った人、そこの場に対する執着が切れた人っていうのはそこから出ていくんだよね。で、もちろんね、なんか失われたものがあって、それはとても悲しいとは思うんだけれども、なんかその進化の流れで変わってきたものっていうのを、まあ、ね、横目で見ながらでも、自分はここで得るものがあった。ここで大切なものを学んだっていう、なんかなんつうの？ちょっと客観的に見ると、そこで自分がどんな恩恵を受けたかっていうのがこう見えてくるんですよね、優しい気持ちで。そうすると、それだけを握りしめて、もうあとは飛ぶっていうかね、もうそことは決別っていうか、もうそことは、なんかスパーンと縁が切れる瞬間っていうのが起こってくるんですよね、絶対にね。そうなのよ。で、好き勝手やってる異分子みたいな人たちも、それはそれでやっていくんだと思う。それはそれでやっていくんだけれども、やっぱりそこでも、また、こう、なんていうの？なんていうのかな。歪みっていうのが出てきて、またなんかこう変わっていくんだと思うんだよね。なんかその、自分勝手にやっている人とか、それとか、人をコントロールしようとする人とか、人をなんかこう、使おうとする人、人を使って自分の功績にしようとする人たちとかっていうのはさ、最初すごくうまくいくんだけど、でも結果的に人を使う人ってそのうち使われるんだよね。こう面白いことにそういうふうになっていくし、人をその操作する、マニピュレートさする人っていうのは、いずれマニピュレートされるんだよね。そう。あと、なんかその自分以外のものっていう、自分がナンバーワンである、トップであるっていう、なんかこう、君臨する人って、君臨しようとする人、力で押さえつけようとする人って、そのうちこう、情報が自分には、本当の情報が回ってこなくなって、なんつうの、孤立する、まあ、裸の王様状態になって、で、自分以外の人は全部知ってるけど、自分だけ知らないみたいな、牛耳っているつもりだったのに自分だけ取り残されているっていう状況になったりとかして、そういうふうな感じでね、必ずなんかそこに恐れとか恐怖とかいた、なんかそういうものに根付いたなんかの行為って、自分にきれいにブーメランで返ってくるシステムっていうのはあるのよね。それは必ずあるのよ。それはどっかで経験するものであるとは思うんだけどもさ。思うからね。そういう意味では世の中平等にはできてるんだけど、なんか何話してるか分からなかったけど、いずれにしても、なんかその外界についてあれはこうじゃない、こうあるべきだってこう言いたい、こう反発する気持ちっていうのは多々出てきますよね。でも自分がまだそこにいるということは、そこでなんかまだこう、 取り返したいものがあったり、分かってもらいたいことがあったり、まあ何よりもその状況をコントロールしてそこに居続けたいというなんか執着があるわけで、でもなんていうのかな、でも自分はこうしたいんだ、自分はこのように生きたいんだっていう指針っていうのをね持つと、もう持った瞬間、人はそこの執着をこうスパンと終わらして飛び立つっていうか、なんかそういうのをすごい見たわ。何ってかわかる？なんかね、まあいろいろあるんだけど、そうなんだよね。そう、だからなんかこう思い悩んでぐずぐずいってるうちっていうのは、やっぱそこにまだメリットがあるっていうか、そこで分かってもらいたい気持ちがあるっていうか、この先この組織どうなるのか、この人間関係どうなるのか、不安でたまらないっていうことあるじゃない？でもそれってつまり、不確かなことでばっかりで、悩んでるっていうのはさ、その結局、その状況とか人とか会社とかが不確かだから悩んでんじゃなくって、自分がどうしたいかが不確かなだけなんだよね。自分の行き先が分かんないから、その混迷してる感じを他人に投影して、あいつらが混迷してるから私が決められないみたいな話になってんだけど、自分さえはっきりしたらどうしたいかっていうのはすぐ見えてくるもんなのかななんて思ったりもした。いや、でもまあね、さ、難しいよ、いろいろ。でもさ、私のね、大学時代の友達の女の子が、女の子の友達が、あれなんですよ、すごい手広く夜の商売をやっているお父さんでね、いろんなね、キャバクラとか風俗の店とかっていうのをこう開いている、まあちょっとその筋の方だったのかもしれないけど、まあそういうような方で、でもすごいいいお父さんで、その私の友達である娘のことはすごい可愛がってて、で、その友達である私たちのこともよく、話をしてくれたりとか、なんかアイスクリーム買ってくれたりとか、すごい優しいおじさんだったのね。でもそのおじさんたちが、そのおじさんがね、言ってたことですごい覚えてんのが、あんたたちねって、これからいろんな男と付き合ったり、結婚したり、会社に勤めたりっていうことをすると思うんだけど、絶対に自分の旦那と家族、そして自分の勤めている会社の悪口は言うなよってよく言ってたんですよ、そのおじさんが。もちろんそのね、愚痴りたい気持ちを持つことはいいんだけど、例えばそういうね、夜の世界のところとかで、なんかぶちまけて飲んだくれてとかっていうことは絶対すんなよとかっていうことを言ってたんですよ。なんでかっていうと、そのお父さん曰く、それは自分の悪口に他ならないからだと。だそのくずい旦那とか、どうしようもない彼氏とか、パワハラをする会社に、なんであんたはそこにいるのっていう話なんだよっていうことなんですよね。私はそういう自分でもこんなに毛嫌いするぐらいのローなエネルギーの中に浸っていて、そこから逃げられない人間なんですっていう自己紹介でしかないと。そのお父さんは言うわけですよ。まあ厳しい言葉でもあるんだけどね。でもやっぱそのさ、夜の世界なんてね、そういうようなこのみんなが溜まったストレスを発散して自分を癒しに行くとこじゃない？だから夜の世界の人たちのね、本当にサービス提供する人ってすごいヒーリングっていうかヒーラーなんですよね。プロなんだよね。だからそういうところの現場でいろんなそういう話を もう死ぬほど聞いてきたお父さんの、まあ、発言なわけなんだよね。そういうことなんですよ。なんかこう、相手を責めているうちっていうのは、やっぱりまだその人から何かを取り返したい、その人と関わっていたい、その人と同じ波動レベルにいて、その人にこう、悪口を向けているけど、その人から愛がもらいたかったりとかね、まあつまりまだそこから離れられない執着があるという意味なんだよね。だからそこで言ってる悪口って自分の悪口と同じことだっていうことなんだけどさ。まあでも私だってそういうクズい彼氏と付き合ったこともあるし、それからそのすんごいパワハラの会社とかで働いてて、それこそその夜の夜なね、飲んだくれて、六本木とかね、なんかこうピンヒールでね、カツカツ歩いてた時もありますよ。でも、なんかその時はさ、 もうそれしかないと思っちゃうんだよね、なんかね。それから逃げられないと思っちゃうし、もうその、なんつうの、例えばさ、この間そのビッグモーターだっけ？なんかそういう自動車の、まあ、修理とかそういう、あれ？中古車販売とかの会社がさ、なんかいろいろこう、まずいことやって今話題になってるけど、なんかあれなんか見てても、なんでそんな会社勤めんの？って思うじゃん。で、なんでそんな上司の言うこと聞いちゃうのとかって思うけど、そこにいる人たちはもう軽い洗脳状態になってて、それしかないと思ってるし、それが普通だと思っちゃうんだよね。だからエゴってすごいよね。なんとかしてこの場で生息し続けるっていう、そういうのをさ、なんとか自分はこの場で身を守るっていう意識があるからさ。なんかやっぱこうどんどんどんどんその感覚っていうのは麻痺していくんだと思うのよ。本当に。なんだけど、必ずね、そのこう麻痺していて、その中にずっと居続けて苦しい苦しいって愚痴を吐きながら、外側にね、理由を吐きながらいるっていう状況も続いたりもするんだけど、必ずその気づきの前には決定的な事件が起こるんだよね、なんかね。なんか怒るんだよね。そんで、それはなんかその退職を迫られたりとか、相手が不倫したとか、なんかそういうようなもう決定的なことがあって、さあ、これでもまだそこにいるかっていうようなお試しが来るっていうかね。そういう契機が必ず来るんですよ。で、その、まあ、そのね、そのビッグモーターみたいなところっていうのは、まあまあ、ブラックですよね。で、ブラックなりのその風習っていうのが、まあ、いろいろこう、恒久的に行われていて、何年も何年も気づかれなかった、ね、その恐怖というものが何かを支配していたんだと思うんだけど、まあ、その、すぐにね、そういうふうな制裁は下りなかったと思うけど、やっぱりこう、時間をかけて、ベストなタイミングで、やっぱりその、なんつうの、しっぺ返しというか、その、なんていうのか、そのね、なんかその、ごちゃごちゃ悪いことっていうか、その、嫌なことをしていた人たちっていうのも、どっか絶対罪悪感があるんだと思うんですよ。罪悪感があると思うし、それでも、自分たち、その人たちも恐怖に支配されてんだよね。なんかそういうふうにやらないとうまくいかないんだ、みたいな。自分が偉くないと困るんだ、みたいな、なんかそういう恐怖心、恐れをベースにやっていたと思うから、その恐怖心で抑え込めてる時間っていうのはね、それはそれなりで、なんか物事は動いていたんだと思うけど、やっぱその、恐怖とか恐れとか、あとその悪意っていうのは、なんか時空を超えてちゃんと返ってくるシステムになってるっていうふうに思うのよ。ちゃんと自分のまいた種っていうのは何らかの形で、戻ってくるよね、やっぱりね。だけど、その戻ってくるまでって結構タイムラグもあるので、それはおかしい、なんとかしたい、なんとかせねばって周りの人でね、いろいろ働きかける人もいると思うんだけど、なんかそこに、その、なんつうの？精神力を、注ぎ込んで、自分が惨めな状態になっている時間って本当に人生に惜しいと思うから、本当にそこから離れればいいだけなんだと思うんだよね。その離れることが難しいと思ってると思うんだけど、そんなに難しくないはず、絶対に。自分が思っている以上に難しくはないはず。なんだと思うんですよ。だからやっぱそこはこう他人の意見とかっていうのを聞くのすごい必要だよね。で、そういう他人の意見とか、その違う価値観に触れるためには、やっぱりこう、まあ本当に場所を変えてみたりとか、全く異業種の人と喋ってみたりとか、まあそういうこと仕事とかだったら、そうカウンセリングとか、ハロワの人と喋るとか、何でもいいんだけど、とにかくこれしかない、この中でなんとか生き延びねばならぬっていう、その、このエゴの界隈っていうのに、私たちってもうほんとしょっちゅう巻き込まれているのでね。なんか、うわ、どうしよう、もう追い詰められたと思うときは、完全に今エゴに騙されてる状態なんだなっていうのを、どっか頭の隅に置いて、なんか外側の情報っていうのを取りに行こうとしたりすると、物事は好転したりするっていうふうに思うのよね。だから、別に世の中って、まあ正義も悪も、なんか良いも悪いもないし、全部観念でね。 で、その自分とは合わないものっていうのもある。でも、それは、そこはそこでよろしくやってる世界線っていうのがある。だけど、嫌ならば関わらなければいいということを自分が望む世界、ね、自分が望む環境、マインドっていうものを求めて、それはそれ、これはこれというふうにこう分けていくっていうね。なんかそういうことでいいんだよなって。っていうことを考えたら、その自分がいいと思っていること、自分が正しいと思っていることも他の人から見れば、すごい、ね、拷問のように厳しい世界かもしれないしさ、固定観念バリバリのね、なんかこうバイアスのかかった見方かもしれないしさ、なんだろう、絶対的な正しさとか悪とかって、やっぱないんだ。っていうのをよくわかんないけど、韓国の2日目ぐらいに感じた。まあ、まとまったような、まとまってない、まあ、すんごいだらだら喋ったけど、まあ、そんな風に感じたんですけどね。はい。なんで、まあ、ちょっと夏はまだ続きますけれども、秋に向けて、なんかちょっとお話し会みたいなのやろうかなと思って、なんかその大人数で集まってとか、ズームでうんぬんとかっていうのは難しいけど、まあ、昔ちょっとやったことあるんだけどね、8人とかそのぐらいで集まって。ね、お茶飲みながら、こう人生のつれづれを皆さんで語るみたいな会みたいなのを、秋口ぐらいからちょっとどっか対面でね、対面でやっていけたらいいななんていう構想がちょっと生まれたりもしてる昨今です。はい、まあ長々とすいません。いつも来てくださってありがとうございます。また機会があったらアップしたいと思います。それでは。